さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
珍しくですね、
はい。
私宛ての指針じゃないメッセージが来てましたんで。
おぉ。どんなメールだったんですか？
ラジオネーム、清木バレさんでいいんですかね。いつも何気なく聞かせていただいております。
はい。
何気なくですね。
ありがたいですね。
トークをなさってるお二人様の顔が気になり、ブログを拝見したのですが、てんてんてん。
何？
かなり真面目な顔にびっくりいたしました。これからも楽しく聞きますので、末永く番組が続くことをお祈りしていますと。
ありがたいですね。
ようやくですね、
はい、
私のね、はい、その本性っていう部分ね、分かってくださる方がいたなっていうね。
何？真面目っていうところ？
真面目と書いてみょんと呼びますからね。
うん、顔のこと言ってんですよ。
いや、何？うるせえよ。うるせえよってなんか、ラジオにあるまじき解消してしまったじゃないですか。
本性も何もね、顔のこと言ってますからね。
あのね、
何ですか。
ここだけの話ですけどね、
はい、
私真面目なんですよ。
本当に？
かなりね、真面目でね、ただなかなかそれが人に伝わらないっていうことでね、大変苦労に苦労を重ねたこれまででしたけれども、
ええ、
ようやく分かってくださる方が現れたと。
まあなんとなく薄々ね、あのみょんちゃんはシリアスになっても伝わらないっていうのはよく分かってましたよ。
うるさいんですよ、だからね。
これなんか面白くなっちゃうんですよ。
大船渡でね、
はい、
岩手プラスゾリステンやってきましたよ。
はい、
その時もね、私個室のね控室あってがあっていただいてね、
へえ、ビップ待遇、
司会者ってね貼ってあったんで、
かっこいい、
隣にみょんって書いてありましたけどね。
それがどうしたんですか？
司会者と書いてみょんと読むみたいなね、真面目と書いてもみょんと読むと。
あ、何その言い回し気に入ったんだ。
あなたね、あなたどうしてさてその話をね潰しにかかるんですか？あなたパーソナリティなら膨らます方向に行ってもらわないと。
だってほら尺は決まってますからね。
どうしてさて潰しにかかるのかね。
でもね、どんな顔だと思われてたんでしょうね。
よっぽどアホな顔をイメージしてたんでしょうね。真面目なんですよ。
いや、期待に添えなくて申し訳ない。
いやいやいや、何言ってんですか。
もっとねバカっぽくしてればよかったかなと思って、写真でも
そしてこれからも、
はい、
真面目一直線でいきますんでね。
そうですね、真面目にブラバンをね。
さあ、今週のゲストは、
はい、今週は音楽の森バースの鎌田正美さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。ふざけた顔の鎌田でございます。
自分で
もうね、どうフォローしていいのかわからない、ね、
何も言えないです。
それ本当ってことかな。
いやいやいや、だって、
まあ、見た目ね、吹奏楽じゃないんでね。
そうですね、
どうしてもね。
あ、それ言ったらみんなね。
まあそうですね、そうですね、
はい、まだみんなはね、二人はちゃんと吹奏楽してます。
今週こういうメンバーです。
はい、
鎌田さんが来ればね、
はい、
教えて鎌田さんのコーナーってことでね。
コーナーだったんだ。
急にコーナーができたんですね。
不定期連載みたいな感じですけどね、はい、ラジオネーム、ワンコ兄弟の仲間になりたいさん。
すごい、
いやもうね、名前で笑かしにかかってます ね。
いやいやいやいや、深刻ですよ。
はい、はい、
こんばんは、初めての投稿ですと。ありがとうございます、うん、僕はトランペットですが、なかなか上手くなりません。その原因は、マウピーからの空気漏れですと。
マウピー、
マウスピースとね、推察されますけど。
きっとね。
どうすればよいですか、教えてくださいと。
はい。
13歳のね。
13歳。
男子から。
あ、男子からですね。
空気が漏れる。
漏れる。
そうなんですよ。
うん、
ちなみにこの方、アマロスだそうですけどもね、今ね。
アマロス。
それはもうね、はい、時間が解決しますということでね、アマロスの方はもう置いといて。
うん、
じゃあその。マウピーからの空気漏れということでね。
もうね、マウピーが気になって他の内容が入ってこないですけど。まあ、教えてください。
ですね、多分横、マウスピースの横から漏れてるんじゃないかなと。
そうなんでしょうね。
想像されます。
ね、うん、
鼻から漏れてるのではないと思うので、鼻から漏れるっていうのはちょっと危険なので、実は。
危険？
はい。まあ、目と鼻と口と耳って、実は奥でつながってますよね。ね、鼻から漏れるっていうことは、鼻腔がちょっと何か起こってる可能性もあるので、鼻腔と言われる部分ですね、
うん。
ここは鼻から漏れてる場合は注意していただきたいんですが、うん、なので、ブレスの時に鼻からしないでねっていう。
なるほど。
演奏中ですね。切り替えがうまくできないので、鼻から吸って演奏すると、ちょっと鼻腔をやっつけちゃうと。 いうふうに話を聞いたなるようなので、皆さん気をつけていただきたいのと、多分あの、多分そうだな、最初から漏れるのか時間が経ってから漏れるのかっていうのが書いてないので、
はい、
何とも言えないんですけども、はい、まずはトランペットのマウスピースって小さいですよね、
はい、
でそこに向かって、息を出すためなんですが、それの横の筋肉が少しまだ弱いのではないかと思われます。なので、口をですね、あの昔は横にこう広げるようにとかってやってましたけど、今はこうつぼめるように、わかりますかね、こうっとこう締め付ける、
うん、
全体に中心に向かって締め付けるような、うん、ポジションを取りましょうという、本もありますし、あの、うん、そういう教え方をしている講師もいらっしゃいますし、
はい、
要はここの唇の周りの筋肉ですね、
うん、
をちょっと鍛えなきゃないので、やっぱり少し、バズイングになるような練習を、はい、マウスピースを使わない練習をちょっとしていただくといいのかなと、
うん、
思います。バズイングはちゃんと、両脇がキュッと締まった状態じゃないと出ないので、
うん、
その練習をゆっくりまず時間をかけながらやっていただいて、うん、まあ、焦らなくていいと思います。13歳ということですので、ゆっくりやっていただいて、で長く吹いて疲れて脇からむるのは、まあ、ままに誰でもあること。
私なんかしょっちゅうやります。
うん、
なので確かにバテるとね、
バテちゃうと結局その筋肉がね、弱くなって、うん、要はもう有酸素運動をしないとっていう感じの酸欠になるんですね、周りの筋肉が、
あ、筋肉自体が、要は、
うん、あの運動して足がこう疲れて気だるくなるのと一緒です。なので、あとは練習法というかそれを治す方法としては、よく口を動かすことですね。僕の場合はあのガムを噛むことを結構まめにしてるんですけど、顎を動かすと唇の周りも動きますので、
うん、
でガムを噛む時も両方同じ数ずつ噛むような感じのちょっと意識をして、両方均等にね、鍛えられるような練習をするといいのかなというふうに思われます。
なんかしょっちゅうガム噛んでる中学生を想像して、
あの授業中ダメですか、授業中ダメですけど、
この
外で
大事大事、
今日ちょっと楽器吹けないなとかいう日、うん、それからテスト期間の時とかですね、
うん、
そういうようなちょっと気を使っていただくといいのかなと思います。
うん、
ガム噛まなくなったな。
そうですよね、今あんまりガム噛んでる人少なくなりましたよね。
うん、
まあ、口をね、そうやって噛むのがいいっていうことは、まあ、スルメとかでもいいわけです
ね。あ、そうですね。もう、最高ですね。
うん。要は筋トレですね、は
い。そうですね。やっぱり周りの筋肉がまだ弱いのだと思われますので、うん、あとは、まあ、進められるかどうかは別にして、鉛筆を加えて下を向くと、唇だけで挟んでね、下を向いて鉛筆を落とさないように耐えるという練習法が昔ちょっとありましたけどね。
それはちょっとしんどそうな感じがしますんでね、
うん、でもまあ、鍛えるというところではウエイトトレーニングになりますから、
うんうんうんうん、
唇のウエイトトレーニングと、
どうせならガムかじる方がいいな、
美味、うん、しい方がいい。
でも ね、トランペットってとにかく一番その金管の中では一点に息を集中させなきゃいけない楽器ですので、
うん、
その分ね、両脇をキュッと締める練習をぜひ、
うん、
口をつぐむという練習をちょっとしていただけるといいかなと思います。
私も牛渡師匠からね、
はい、
ちゃんとね、その振動するポイントをね、ちゃんと、うん、確定させるっていうかね、そのためにあえてそのラッパをね、うん、一瞬吹かされました、
はいはい、
あ、ね、やりますね。
今そういう練習法がね、
振動するポイントはラッパもトロンボも一緒なんだと、
はい、
うんうんうん、うん、
そうですね、うん、
バズイングの練習でもいいですよ、
はい、そうですね、
うん、
バズイングは僕は車の運転中とかたまにします。
あ、はいはい、あ、いいですね、
なんかね、
うん、大人はまあそういう時間が一番、
うん、
まあ、僕はあんまり言っちゃいけないかな、移動中ラッパ吹いてますけどね、
うん、それはね、ちょっと問題があるかもしれませんね。
はい、まあ、簡単に言うとちょっと音でいくとプルっていう大きな振動から、これ口をつぐんでいくとプル
ーッ、はい、
うん、
ブーッとなっていく、
うんうん、
とブーッとなっていくという、バズイングだけでも音階ができるようになりますからね、
うんうん、ああ、そうですね、うん、私はできません。
ぜひやっていただければと思います。
13歳ですからね、
はい、
うん、
まだまだこれから
一生懸命練習していただいて、
うんうん
うん、
はい、
私13歳の時はまだ鼻水垂らしてましたからね、
はい、噛みましょう。
楽器のガの字も知らない頃ですから、
ね、ああ、そっか、
うん、
私13歳の時は始めたばっかりで、それこそ何も知らないで鼻でブレス取っちゃってました最初。
ああ、そうですね、
でやめろって言われたのを思い出しました。
危険ですね結構ね。
なんでダメなのかは今知りましたけど、
う
ん、
気をつけましょうじゃあね、
うん、
ということでね、
はい
はい、
どうですか真面目なブラバン。
こういうのですよね
私の真面目さがね今日伝わってるんじゃないかと。私は真面目じゃないな、なんかな、さっきからな
茶化しに一生懸命茶化そうとしてますからね。
音楽の森バースの鎌田さんとお送りしておりますけれども、
はい、
今日はね何も教えて鎌田さんのためだけに来たわけじゃないですからね、
はいはい、
告知がありますと、
はい、
ということで何をやるんですか。
はい、ですね2月の16日日曜日になります。県民会館中ホールにおきまして、盛岡にずっとある盛岡ジャズオールスターズというビッグバンドのジャズの、バンドがあるんですけども、
はい、
そちらになんと私も参戦することになりまして、こちらの演奏会の告知に参った次第でございます。
盛岡ジャズオールスターズ、
はい、
35周年。
はい、そうですね。
ほら
相当な歴史がありますね、はい。あれ鎌田さんはこれ絡むのは初めてなんですか。
こういう演奏会に絡むのは初めてです。岩手のですねビッグバンド連盟っていうのがありまして、こちらの合同演奏会の時には絡んだこととかはありますけども、はい、単独の演奏会に絡むのは初めてということになりますね。
ビッグバンド連盟、
はい、
うん、
知ってました。
初めて知りました。
本当 ね我々はね何をやっておるんだというところね、
なかなか
アンテナを張り巡らしておかないといけないですけどね、
はい、
どんな内容なんですか。
はい、ですね、ゲストにですね、ジャズピアニストの岸光明さん、それからマービー朝倉さん、山本勇さんという3人をお迎えしまして、
はい、
35周年のお祝いの演奏もしていただけるようですし、はい、基本はビッグバンドスタイルですので、各楽器の、ね、ソロのもフューチャーされながら、それからボーカルもありながらと楽しい時間になるんじゃないかなと思いますね。
このお三方のスペシャルゲスト
は、
はい、もうその道では大変有名な。
そうですね、皆さんこう有名なプレイヤーで、結構いろいろ参加されて、レコーディングも参加されたりしているようですし、ジャズコンテストなんかにも出てるようですね、はい。
鎌田さんの名前がないじゃないですかスペシャルゲストに。
突然の参戦になったもんですからスペシャルゲストで、いえいえ、一応メンバーの一部と同化することもあるんですよ僕だって
そうなんですね、
はい、
だけど急に決まったから。
そうですね、
チラシのメンバーのところに名前がない、
はい、載ってないんですけども。
あ
ら、はい、
まあ、いらっしゃると、
まあ出ればわかるだろうと、いうことで、
ね、見たらわかると思います、
うん、一目でわかります ね、
はい、存在感あります、
はいはいね、ここの中にはですね、岩手大学のビッグバンドのチームの、クラムボンからも、
はい、
何人か、参戦するようでございますので。
あ、そうですか。
若手も何人か入りますし、はい、あとは岩手県内でもね活躍されている演奏家の方たちも参加されるようですので、ぜひ見に来ていただければなと思います。
2月16日日曜日ですからね、はいはい、県民会館中ホール、
はい、
私もね聞かんといかんね、やっぱね、
ちょっとね、ジャズになるとちょっとテンション下がっちゃってますよねみょんちゃんね。
私のジャズアレルギーがねどうしてもね、体痒くなってきちゃうみたいなね。
そんなにも
そこまではいかないですけども
でもね、全部で何人ぐらいになるんですか。
う
ん、
通常ですねビッグバンドは約20名で構成されるんですけど、今回はいろんなメンバーが混ざりますので25、6名かな、なるんじゃないかなと思いますけどね、はい、
35年の歩みは随分とね、はい、いろんなことをやられてるんですね。
そうですね、はい、もちろんですねメンバーの中にはですね、プロの演奏家もいらっしゃいますので、
はい、
だからアレンジなんかもですねオリジナルのアレンジが入ってたりして、ちょっとなかなかスタンダードっていう曲でもちょっと聞いたことないなっていうのが出てくると思いますね。
テレビとかラジオも随分ねなんか絡んでるんですね。
そうですね、結構昔はみんな生演奏が多かったもんですから、そういうところにね絡んで演奏されてたこともたくさんあると思いますね、このバンドはですね。
そして岩手競馬オリジナルファンファーレ、はい、マーチレコーディングなんて、
はい、そうですね、
はい、今も使ってるんですか。
多分使ってると思います。
へえ、はい、岩手競馬見に行くと演奏が聞けちゃうと、
うん、ということもあると思いますね、
はあ、
はい、
これ曲はどんな感じのやるんですか。
基本はですね、まあ、スタンダードって言われる、シングシングシングとか、
はい、
エプリンパリスとか、
うん、
真珠の首飾りとか、
うん、
多分聞きなじみのある曲もありますし、またあの岸光明さんトリオの演奏もあるようですので、そこは楽しみにしていただければなと思います。
内容てんこ盛り、
てんこ盛りでございますね、
うん、ジャズ好きにはたまらない。
そうですね、やっぱりあの、はい、なかなかビッグバンドっていうのを聴く機会が今少なくなってきてると思いますので、あのそれこそ、スイングガールズ以来、ね、なかなかまたちょっとこうね、お話が少なくなってきてますので、ビッグバンドはですね、ぜひこういうのスタイルも聞いていただければ、それこそトロンボーンなんかはね、ビッグバンドでしかないようなこう厚みのあるサウンドを出しますんでね、うん、結構ビッグバンドってこう少ない楽器でどれだけ厚みを出すかっていうちゃんと構成になってますので、
ど
う、うん、どう、
だからそれぞれがちゃんと各パートがしっかりアンサンブルをして演奏しないとサウンドにならないですよね。
難しそうですね、うん、もしやるとしたらね。
いや難しくないんですよ、ね、全然難しくないです。
そうなんですか、
はい、
どうやって厚み出すって何、人数じゃなくて厚み出すってすごいですね。やっぱり
でそのバンドのアレンジっていうのもちゃんとその少ない人数でちゃんと綺麗な構成になるようになってますので、
や
っぱり、ね、ビッグバンドスタイルっていうのは聞き応えがありますよね。
うーん、
はい、休みなさそうですね
確かに、ね、そうですね、
あの結局ね、自分たちが休めるポイントっていうのはソロのある時なんですよ。
あ、
はい、サックスさんお願いしますって感じで、
の間に
例えばですね、ゆっくり休むんです
でもソロの人はもうみんなが休んでる間に大変な思いを、
うん、命をかけてね、
まあそうですね
みんなに休みをあげている
まあそういう役目もありますしね、
うん、
やっぱりそれぞれの音を聞かしたいっていうのもありますしね、
うん、
はい、
なかなかね、やっぱビッグバンドないですもん ね、 なんかね、
そうですね、
なかなか、まあ、演奏会はしてるんですけども、なかなか表に出なかったり、結局、ね、なんか知ってる人だけみたいになっちゃう雰囲気もあるので、
うん、
ぜひですね皆さんにも聞いていただいて、自分こう今吹奏楽だけなんだけど、あ、こういうスタイルもあんだなっていうのをですね、うん、ぜひ聞いていただければいいと思います。
いや、まあ吹奏楽はねノンジャンルでやっておりますから、
うん、今ね、ね、
こういうのを聞くっていうのはね、うん、その自分らの演奏にね、
そうですよね、
役立てるっていうことでもいいんでしょうね、うん、
それこそ演奏会の2部でちょっとジャズっぽいのやりたいなっていう時に、こういう生の演奏を聞いておくと参考になるんじゃないですかね。
ね、なんか、うんうんうん、そうじゃねえってこうね言われるんだけど、何を言われてるのかよく分かんないんですけど、うん、みたいな、ね、
大元が分からないと、
どう吹けっていうことでしょうかみたいな ね、 ね、
うん、
まあね、今日あのバックでかけ出していただいてる曲も全部ビッグバンドの、曲ですのでね、こんな感じになるんだなと思っていただければ。
渋いですよね。
渋いですよ、うん、
ムーディーですもん。
そうですね、ちょっと大人の感じにね、
うん、
そういうのもまたね、ミョンちゃんと対局にあるような感じがしましたね
でもこの放送を聞いて、その吹奏楽を普段はやってる人が、うん、ビッグバンド初体験をしに来てくれたりしたらすごい嬉しいですね。そ
う
です
よね、いいと思いますね、
うん、
まあ、僕なんかはもうそのまんまだったので、高校の時に俺はこっちだと思っちゃったので、ね、まあ、ビッグバンドに行ってしまいましたけどもね。
そうですよね、はい、なんか吹奏楽団でね、蝶ネクタイつけて神妙な顔で座って、なんかクラシック吹いてる鎌田さんってちょっとね
逆に想像しづらいかもしれないですね。
市販の蝶ネクタイ短くてですね、
出ました、
そこなの、そっちの問題でした、
うん、途中で切って後ろにゴム足さないと間に合わないです私
まあ、そういうこともありね。
あり
はい。
まあ別にそういうことがあってじゃないですけどね。最初からこのサイズだったわけじゃないでしょうから。
まあ、まあ、近いかな。
ああ、近いですか。そうです。まあまあ、
はい、
いい機会ですから。
ぜひですね。
ジャズとビッグバンドにね、
はいはい、
親しもうじゃないですかと、
は
い、ね、お前が言うなっていう感じですけど、ね、
自分にも言い聞かせる感じでね。
そうそう、私も頑張ると。
はい、
お前も頑張れみたいな。
そうですね。
はい。
はい。
まあ、まあ、そんな中で今回は、なんと盛岡ジャズオールスターズさんから、ペアで2組チケットご招待がございますので、詳しくはミオンちゃんから教えていただいて、
はい、メールフォームでご応募ください。盛岡ジャズオールスターズのチケット送れと、住所氏名年齢必要と思われる事項明記の上、日曜日2月9日日曜日締め切りで、月曜日には FM 岩手からビュッと発送しますので、
はい、
興味ある方はご応募ください。
はい、
はい、今週は音楽の森バースの鎌田正美さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。